どうもこんにちは、 G です。今日はですね、いよいよあなたの持っているコンテンツをビジネスにしていくための4ステップについてお話しします。スキルビジネスだけじゃないんですけど、商売においてはですね、物を売るような形にしていくためには大きな4つのステップっていうのがあります。これはもう本質的な部分なので、物販でも商品開発でも、こういうスキルビジネス、コンサルタント、アドバイザー、占い、何でもそうなんですけど、この4つのステップを経ることによって、その自分の持っているもの、自分が作りたいと思っているもの、そういったものが商品となってビジネスとして回り始めるわけです。やってみたい、お金を稼いでみたい、自分で何かをしてみたいと思っている、だけど具体的に何をどうすればいいかよくわからないっていうことも非常に多いと思うんですが、そういう人はですね、まずこの4つのステップっていう流れを踏んでビジネスっていうのは回るんだということを把握してください。そしてそれぞれの細かいところに関しては、これまでずっとやってきた自分の棚卸しですとか、あなたのお客さんはどこにいるのかとか、そういった細々したことが全てパーツとしてはまってきますので、そこをもう一度思い出して、あ、ここはこういうふうにすればいいのか、自分はこういうことをするためにこの知識が使えばいいのかっていうのを、うまく活用していってください。ではですね、まず商品を、あなたのサービスとかコンテンツっていうのは商品ですよね。商品を販売してビジネスを回していくためには4つのステップがあるとお話ししました。この4つのステップっていうのは、1つ目開発、2つ目集客、3つ目販売、4つ目フォロー、ね、開発、集客、販売、フォロー、そしてまた1に戻るわけですけど、この4つのステップを経ることで自分の持っているものが商品として動き始める、ビジネスとして回り始める、言えばお金が、収益が発生し始めるということになります。リアコに入るときにですね、やっぱり自分の持っているスキルとか能力とかでお金を稼ぎたいっていう人が非常に多かったように思います。もちろんこの問題解決力っていうのを使って自分の人生の質やレベルを一つ上に上げたいという人ももちろん多かったですし、そういう人はこれまでの内容でももう十分結果が出てるっていうふうにお聞きしてますけど、やっぱりそういったものを使ってお金を稼ぐところもやりたいですよね。でそのためには具体的には今日話す4つのステップをきちんとやればいいんだっていうことで話を聞いてください。で1つ目のステップ、開発。これはですね、ものであれば商品、お店で、飲食店であれば料理、コンサルタントでいれば、メニューとかパッケージ、サービスの内容、そういったお客さんに何を提供するか、いくらで提供するか、どういった期間でどういった形で提供するのか、そういったことをまず開発する、作り上げるっていうことですね。でこの時にですね、非常に重要なこととして、多くの人が失敗するパターンとしては、自分の作りたいもの、自分が作れるものを作ろうとするんですよね。ほとんどの場合がそうです。でうまくいかない、売れないっていう商品開発そのもののミスっていうことがよく起きます。マーケティング的な発想、マーケッターの発想としては、自分の作りたいものを作るんじゃないんですよね。売れるものを作れって話なんです。でマーケティングで商売がうまくいくとかビジネスがうまくいくっていうふうに、みんなそこは分かってると思うんですけど、そのマーケッターの思考としては、売れないものをなんとか魔法の杖で売るようにする、そんなことを考えるわけじゃないんですね。そもそも売れるものを作れ、売れるものを探してくる、これがマーケティング的な発想なんです。だからあなたがこれから商品として提供するものっていうのは、あなたが出したいものじゃないんですよね。自分がこういうことでこういう成功体験を持っているから、このスキルを他の人にも伝えたい、一見立派ですけど、本当にそれを欲しがる人がどれだけいるかっていうことを一旦冷静になって考えてほしいんですよね。自分っていう小さな段階で、自分はうまくいったから、だから自分の言う通りやれば他の人もうまくいくよ みたいにしちゃうと再現性の問題だとか、それぞれ自分と他の人の元々の立場の違いとか、いろんな状況の違いになって、そのあなたの成功体験がうまく当てはまる人と当てはまらない人が出てきちゃうんですよね。その時にじゃあ当てはまらない人にとっては役に立たないサービスかってなっちゃうと、ものすごく小さな小さな利益しか上がらない、小さな小さなパイしか相手にできない、クレームの多い商品ができちゃうわけです。だからそういう場合も一つ二つフェーズを上げてですね、もっと高い視野からもっとたくさんの人に対して、もっとたくさんの人が求めている、もっとたくさんの人の悩みを解決できる、そういったフェーズに自分が高まってですね、そういうもっと汎用性のある、もっと再現性のある、もっと本質的な情報っていうのを提供する必要があるわけです。その方が自分の個人の体験、個人の成功事例よりは売れるものになりますよね。そういうふうにして自分が出したいもの、それを否定してるわけじゃないんですよ。それとマーケットが求めているもの、お客さんが求めているもののちょうどいいこう着地点を見つけてですね、もちろん自分のやりたいことの延長線上でもあるし、お客さんがすごく欲しいものでもある、そういったポイントを見つけてそれを商品化していくっていうことが大事です。これは以前の講義でマーケットインとプロダクトアウトのお話をしましたよね。自分が出したいもの、作りたいもの、そういったものばっかりを出すのはプロダクトアウトです。だけどそれはヒットすれば売れるけど、ヒットしなかったら大失敗っていう、まあ博打になります。マーケットインっていうのは市場が求めているものです。でも市場のお客さんは自分が何を求めているか本当は分かってなかったりします。人間は自分のことほど分かってないものです。だからマーケットインとプロダクトアウトのちょうどいい、落としどころですよね。2つが重なっている部分っていうのを考えて考えて調べて調べて見つけていくことが非常に重要です。これによってまず商品がどんなものを作ればいいかっていうのが分かると思います。そしてその商品をですね、どういう値段で売っていくか、どういう期間、どういう形で提供していくかっていうことも非常に重要です。人間はですね、まずその分かりやすいものっていうのが非常にこう手を出しやすいんですよね。例えばですけど、スーパーの店頭でジャム販売をやった時に3種類とか5種類ぐらい用意して全部試食してもらった時に売れた数と、20種類以上ずらっと並べていろいろ味見してもらって好きなものをどうぞ選んでくださいって言った場合は、3種類とか5種類とかそれだけしか商品を用意しなかった時の方が売れちゃうんですよね。この辺は、行動経済学とかそういったものを調べるとよく出てくる話ですので、ご存知の方も多いと思います。つまり情報が与えられすぎると人間は行動できなくなるんです。だからあなたの方で情報をコントロールしてあげる必要もあるんですよね。この商品が素晴らしいっていう形で、あなたのサービスが素晴らしいっていう形で情報を加工して見せていかないといけないわけです。つまり何でも相談受けますよ、何でも質問してください、何でも話してくださいみたいなお問い合わせはそもそもほとんどの場合来ないんですね。来ても非常にお客さんとしてはまとまりのない、サービスを申し込みづらい、お問い合わせが来たりします。それよりは例えばあなたのお店のお悩みは収益が上がらないことだから、あなたのお店の集客力を高めて現在の売上を 1.8 倍にするサービスですっていうような分かりやすいサービスパッケージにした方がお客さんとしても取り付きやすいですよね。そしてそのサービスがじゃあ月々15万円ですって言われたら、自分のお店の売上が 1.8 倍になった時にいくら利益が発生するのかが見えてきて、そうするとその中から15万払うことは費用対効果としていいか悪いかっていうふうな判断が初めてできるようになるわけですね。これをどんな相談にも乗ります。あなたのお店をより良くするお手伝いをどんどんしていきます、いろんなアドバイスやアイデアを提供していきます、15万円ですって言ったら、高いのか安いのかも分かんなくなっちゃうんですよね。だから どの道ですね、後になってどんな相談でもされるのは分かってるんだから、入り口は最初は分かりやすい形、でその分かりやすい形で分かりやすい値付け、 費用対効果として正しい値付けをする、ね、これも商品開発の一つです。で当然ですけど、それはお客さんにとってはそうですし、あなたにとっても、じゃあその値段、その労力、その時間をお客さんに提供した際に、じゃああなたの生活は成り立つのかっていうこともありますよね。時間的リソース、うん、でコンサルタントもやっぱり仕入れがありますから、仕入れ的なお金的なリソース、いろんなリソースをどんどん消費するわけです。それに見合った報酬が得られないんであれば、それは商品としてやっぱり開発を失敗しているということになるんですよね。だからそこまでも含めてが開発です。うん、あなたの持っている何をお客さんが求める、どのような形で、うん、どういうパッケージにして、どれぐらいの期間をかけて、いくらで売っていくのか、そしてそれがきちんとお客さんにとっても、あなたにとっても、うん、やっていける額になっていること、うん、こういったところをまずきちんと作る、これが一つ目の開発というステップです。次に二つ目、集客。この集客のステップはですね、まずあなたのお客さんはどのような場所にいるかっていうのは別の講座でやりましたよね。リアル、ネット、知っている人、知らない人、これで二軸マップ、二軸四象限マップを作りました。でそれぞれに対して、じゃあどのようなアプローチをすればいいのかっていうのももうお話ししてると思います。例えばネットで言えばメルマガとかブログとか SNS とかツイッターとか、うん、YouTube とか PPC 広告とか、うん、そういったものもありますよね。リアルであれば、うん、交流会だとか飛び込み営業、チラシ、うん、ファックス DM、 ポスティング、うん、実際に紹介、いろいろありますよね。でそれはもうケースバイケース、それはもう一番枝葉の手法論なんで、あなたにとっての、まあ、一番いい、あなたのクライアントがいる場所の手法を選んでもらえばいいので、ここではそういう、まあ、戦術的なですね、枝葉の話はしません。それよりこの集客においてもっと大事なところは、まずお客さんの種類っていうのはおおむね大きく分けて3種類いるということを把握してください。で3種類っていうのは、まず1つ目はですね、まだまだ客っていうような、まあいろんな呼び方ありますけど、まだまだ客っていうような状態のお客さんです。この辺の人は、その例えば悩みで言えば、その悩みをもう本人は受けてるんですよ。それによる不利益を受けてるんだけど、気にもしてないとか、まあこんなもんだと思ってるとかで、そもそも解決策をまだ求めてない人、まだまだそういうことを考えてもいない人、これがまだまだ客です。そして次に、これから客。これから客っていうのは、なんかその問題に関してちょっとどうにかしないといけないな、いつかなんとかしたいな、なんとかなってくれたらいいなっていうような、その問題そのものがはっきりしてるわけじゃなくて、その問題が、問題のせいで起きている不利益は感じていると。だからちょっとお金がないよなとか、貯金がたまらないよなとか、このままでいいとも思ってないんだけどなとか、うんうん、そういうふうな形で何か不利益のところはもやもやと感じていて、じゃあどうしたらいいんだろうな、なんか副業すればいいのかな、なんか起業がいいのかな、なんとかが儲かるって聞くけどなって言って、インターネットの検索をフラフラしたり、本を買ったりして、いろんな情報収集や情報比較をしている段階の人、これが、これから客です。彼らのポイントは、彼らの問題がまだ明確になってないっていうところなんですね。ここ大事ですよ。そして一番濃いお客さん、3番目のお客さんっていうのは今すぐ客、うん、もうある程度問題が明確になって、もうその問題を解決したい、解消したい、ね、っていうふうなことが非常にもう本人の中で決まっている。だからもう今すぐ解消したいから、何をしたらいいんだろう、どれを買えばいいんだろうっていう状態で、もう財布片手に情報を探しているような状態の人、これが今すぐ客です、ね、まだまだ客がどんどんやばくなってくると、これから客になって、これから客がどんどんともっとやばくなると、今すぐ客になるわけですね。どんどんお客さんとして濃くなっていくわけです。この今すぐ客っていうのは、もう言ったら痛みが発生している状態ですよね。 もう早く何とかしたい、もう早く解決方法が欲しいっていう人です。でお客さんっていう時にパッと見込み客とか相談が来たとかいう時に、この今このお客さんっていうのはこの3つのどのフェーズにいる人なんだろうっていうのをまず見極めることが大事です。そして正直な話、この、そもそもまだまだ客は相談にも来ないですし、ただ、これから客ですね、これから客の人は何かのきっかけで相談に来られたりもするんですよ。ところがこの、これから客とか、もしくはあなたの知っているこれから客みたいな人に対していろいろこうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうふうにあなたが素晴らしいこう知識をですね熱っぽく語っても、うーんそうなんだ、へえ勉強になった、まあまあまた今度ねとか、またいつかねとか、うんそうなんだよね、うん分かってんだけどな、難しいなとか言って話が終わっちゃう人、こういう人はあの問題が明確化してない、まだまだ客とかこれから客なんですよね。こういう人たちはクロージングできません。こういう人たちを追っかけても一円にもならないということです。だからあなたがきちんと商売ビジネスっていう意味で追いかけないといけない、集めないといけないのは今すぐ客なんですね。この今すぐ客こそがこうお金になる、商売になる相手なんです。でとは言いながらも、今すぐ客っていうのは今すぐ問題を解決したいわけだから、もうすぐ行動するんですよね。そしてもうすぐにサービスを受け取っちゃう、ものを買っちゃうわけです。それによって問題を解決できる人ももちろんたくさんいるので、あなたが商品を売りたい、あなたのサービスを売りたいっていう時と、今すぐ客が今すぐそれを欲しいっていうタイミングをきちっと合わせる必要があるんですよ。きちっと合ってなかったら、向こうは今すぐ客じゃなくなってまたいつか客に戻ってるかもしれないんですよね。こういうのは波があるんで、やばいと思ってる時は欲しい欲しいって思うけど、まあ一晩経ってみたら、まあでもまた今度でいいかなって思ったりもやっぱするわけですよね、人間ですから。そういうふうなことを考えても、そのタイミングがピシッと合ってないと今すぐ客としては成立しないので、少ないんですよ数が。そしてそんなに簡単に集めれるわけでもないんですよね。こういうお客さんを集めるっていうことが一番大事です。そしてこういうお客さんが理想です。でもこういうお客さんはそもそも少ないんです。だってタイミングもあるし、そして他のあなた以外の全てのあの商売してる人たちがそのお客さんを求めているからです。少ないパイを多い販売者たちが取り合ってる状態だと思ってください。だからどうするかっていうと、これから客をあの無料レポートとか、なんか無料の形で緩やかにこう集めてですね、で情報収集している人に対して情報を提供する形で顧客リストっていう形でこう緩やかに集めて、でメールとか情報提供ね、ステップメールとか情報提供とか無料レポートとか無料セミナーとかいうふうなことをしながら、あなたの問題は実はここにあるんですよと、その実はこの問題っていうのはこういうふうにすれば実は解決できるんですよ、解決しないとこんな問題を起こしちゃうんですよ、解決できたらこんな素晴らしくなるんですよっていうことを教育していく必要があるわけです。そしてそのこれから客を今すぐ客にじわじわとですね誘導する必要があるんですね。これがよく最近ネットで言われる DRM とかダイレクトレスポンスマーケティングとか、日本でも昔から上語の法則とか言われてて、こういう発想があるんですよね。これがお客様を教育するということです。お客さんを教育するというと、なんか上から目線でいやらしく聞こえるかもしれませんけど、違います。お客さんは自分がまだ何をしなきゃいけないのか分かってないんですよね。それをいろんな知識のあるあなたが教えてあげる、アドバイスしてあげる、お客さんが問題を解決するために必要なことを教えてあげているっていうことです。別にあなたの商品を売るために誘導しているとか洗脳しているとかそういうわけじゃないんですよ。お客さんの大目的っていうのは、お客さんの悩みとか苦しみを取りたいってことですよね。そのお客さんの大目的のために知っておくべきことっていうのをあなたがきちんと伝える。そしてお客さんがそれを理解してくれたら、あなたの提供するサービスとか商品がその大目的、お客さんの大目的達成のために役に立つんだっていうことが初めて理解してもらえる。そしたらその商品を買ってもらえる。 っていうことになります。これをインターネット上でやってるのがメールマガジンとか、まあ、ブログとかステップメールって言われるようなものですよね、うん、ここの段階でね、すごく大変だなと思うかもしれません。でも実際ここがね、ここが一番大変なんです、うん、だけどここをやらないとビジネスっていうのはうまくいかないんですよ。だって本当にもうめっちゃ困ってて、もう今すぐお金出してくれるものすごく都合のいいお客さんが俺の前にたくさん来ないかなっていう夢を見てる状態になっちゃうんですね、うん、そんな都合のいい話はないんで、そういうお客さんはいないなら作らないといけないんですよね、うん、それを作る、そういう作業がものすごく重要なわけです。そのために何度も何度もお客さんと接触する必要があるし、何度も何度もお客さんにあなたの思いとか知識とかを伝える必要がある。そのためにメールマガジンとかブログとかそういった媒体があるわけです、ね、媒体とかは方法論です。この方法論と、うん、本来それによって伝えたいものっていうのを多くの人が取り違えるんですよね。手段と目的が入れ替わってるんです。手段と目的が入れ替わってるから、やってもやらなくても一緒どころか、やらない方がいいんじゃないっていう情報発信をする人が多すぎるんですよね、うん、だからあなたは自分のこの集客、教育、そしてそれによって何よりもお客さんの、うん、悩みとか苦しみを解決するというお客さんの大目的を達成することなんだと。そしてあなたがあなたのビジネスを、うまくいかせるというあなたにとっての大目的も達成するんだ。そのためにじゃあどのような形で何をどういったタイミングで情報提供するべきなのかっていうのを考えてください。そしたらあなたの情報発信は間違えません。これが2つ目の集客というステップです。そして3つ目は販売というステップですね。この販売というステップは2つ目の集客がしっかりしていたとしても、人間っていうのはやっぱり財布を開いてお金を出すっていうことにものすごい抵抗を感じるんですね。なぜならそれは自分のリソースを手放すことになるからです。リソースっていうのは、うん、リソース同士で代替が効く、これはお話ししましたけど、やはりリソースは失ってしまうとそれは減るんですよね、うん、時間とか労力とか、うん、お金とかあってもやっぱり減ったものは返ってこないんですよね。また別の形で手に入れないといけないんです。だから減るっていうことに対してものすごく恐れを抱くんですよね。だからそのものを失ってしまう、リソースを失ってしまうっていう恐れと、でも何かを手に入れるっていう、まあ、期待とか望みとか喜びとかですね、そういったもののバランスをかけ、はかりにかけて手に入るものの方が大きいっていうことを確実に理解してもらわないといけないんですね。これ本当に大きくなかったら詐欺ですよ。あなたが提供するものが相手からいただくリソース以下のものだったらそれは良くないことなので、商品開発からやり直す必要があります。もちろんいい商品を提供するっていう前提での話ですけど、その上で、うん、それでもお客さんは悩むし迷うし、うん、本当かなと思うんですよね。それを、うん、はかりにかけて、いやでもここに絶対望みがある、これは素晴らしい、これが欲しいって思ってもらうことが、まあ、販売です。で、販売は例えばですね、その販売をうまく生かすために、まあ、USP って言われるようなユニークセーリングプロポジション、あなたにしかないサービスの提供だとか、お客さんが手に入れられるベネフィット、よくメリットと分けて話されますけど、メリットっていうのは機質的に機械的に手に入るものというか、うん、利益なんですよね。でもお客さんはその利益そのものが欲しいわけじゃなくて、その利益を得た上で感じられる喜びとか幸せとか、そういったものの方が欲しいわけですよね、まあ、例えばですけど、高級松阪牛、ね、1枚、1万円、うん、これを安く手に入ります、1000円で売りますって言ったら、おお本当か、欲しいなって、うん、多くの人は買うと思います。でもその人が欲しいのは高級松阪牛そのものじゃないんですよね。それ買ったから、じゃあそれをずっと眺めて楽しんでるか、 色合いを楽しんでるかっていうと、そういうことは絶対ないですよね。それを実際に料理して食べて、うわ美味しいっていうその感情、美味しいっていう感情だとか、こんな高いものを食べてんだぜっていう喜びとか自尊心だとか、そういう満足とか、結局はそういうそのものそのものじゃなくて、そのものを消費すること、取得することによって得られる精神的な喜び、ここが本当に欲しいとこですよね。うん、この辺がベネフィットに当たるところです。だからお客さんのメリットばっかりをね、がなり立てるセールスレターとか、うん、セールスマンっていうのは多いんですよ。だけどそうじゃないんですよね。それを手に入れることによって、その人はどう変化するのかとか、どういうふうになれるのか、どういう感情を得られるのか、うん、そういったことをきちんと見せて、それは言ったらお客さんの大目的が達成された状態なんですよね。うん、大目的が達成されるとどうなるのかっていうのをきちんと分かりやすい形でこう示唆してあげる、伝えるっていうよりは相手に感じてもらう形にする、これがセールスです。販売のところです。よくですね、セールスの、セールスレターとかいうように、セールスの力をものすごくこう過大評価してる人もいるんですけど、でもやっぱりね、セールスっていうのは目の前に来た人に対してその人に買ってもらうための手法なんですね。それ以上でもそれ以下でもないわけです。で、先ほどから話しているこの今回の4ステップっていうのは、全て含めてこの4ステップがマーケティングなんです。よくね、今マーケティングっていう言葉がすごくね、一人歩きして軽く軽く感じられて、扱われてですね、まあなんかウェブマーケティングとかマーケッターとか、うん、ちょろちょろとしたなんか浅い人がいますけど、マーケティングっていうのはその全ての構造をするための、うん、構造を、まあ、作るため の、 考え方なんです。でセールスっていうのはこの3番の販売手法のことなんですね。だからマーケティングがうまくいってなかったら、セールスはそもそもうまくいくはずがないんですよ。セールスする相手が目の前に来ないわけですからね。だけどマーケティングがしっかりしてても、ここのセールスがしっかりしないと最後のクロージングができないから一円にもならないわけですよね。だからどっちも大事なんです。でも役割とかポジションが違うんです。それをきちんと理解してほしいんですね。うん、なんかよくあるその横文字でかっこいいみたいな感じでふわふわと、うん、捉えてると、もうちょっと分かってる人から見たらもうバカの塊にしか見えないので、そこをきちんと考えた上でですね、じゃあこの販売のセールスの時点では何をすべきなのか、何を伝えるべきなのかっていうのを本当にこう考えてみてください。それをきちんとやったら、本当にこう成約率っていうんですけど、売れる率ですね、売れる率が劇的に変わってくるので、それによってあなたの収益も劇的に変わってきます。そして最後4つ目、フォローですね。うん、フォローっていうのは購入してくれた後のお客さんに対して、例えばまあ1回売り切りの商品、物とかですね、うん、食事とかであれば、その後どうでしたかとか、うん、何かトラブルがあったら言ってくださいねとかいうふうな形での後追いのフォローもあるでしょうし、定期的に商品を提供するものであれば、例えば定期的にサービスを提供しながら相手の悩みや相談に乗ったり、その内容に応じてあなたが提供するものを変えたりして、お客さんがもっと満足するために、もっと結果を出すために、継続的にものを提供し続けていく、サポートし続ける、これがフォローです。ここの力を抜いてですね、売り切ったからもうお金はもらっちゃったからっていうふうな考え方をしてしまうと、もうそれは詐欺師みたいなものになっちゃいます。だって集客とか販売の時点でものすごくですね、いいものを売るぞというふうにこう大きく大きく約束したわけですから、その約束は守らないといけないですよね。その後もういやもうお金もらったからっていうふうに尻つぼみになっちゃうやつは、うん、それは約束を守ってないので、次のお客さんにはなかなかなってもらえないですよね。お客さんの満足度が高ければ次もお客さんになってくれるんです。満足度が低ければ次はお客さんになってもらえないんです。だからこのフォローっていうのは、次のお客さんを作るための、ね、集客と販売のセットをやっているような作業なんですよ。みんなこのフォローっていうのはなんかこれしないとまずいからとか、うん、これすることが、まあ、誠実だからっていうふうに 気持ちの面で捉える人も多いんですけど、違うんですよね。2番と3番を同時にやっている次の商売、次の収益につなげるためにも非常に重要なことなんです。そして何よりやっぱり心の意味でも、あなたが約束したことを当然、いや、あなたは何かを約束したわけですよね。それに対して相手はお金を払ったわけです。だからその約束に応じるために、相手にとって必要だと自分が思うもの、自分が提供できるものを提供し続ける、これもがフォローですよね。で、これをどれだけ手厚くやれるか、どれだけ誠心誠意やれるかっていうことが、あなたの次のビジネスの成功を大きく決めます。実際ですね、お客様リスト、リストっていう言い方をするんですけど、お客様名簿ですね、お客様名簿に対して、じゃあ次はこういう商品を作りました、こういったサービスを始めようと思いますみたいなことを連絡するときに、例えばこのフォローとかそういったものがしっかりできている人、できていない人っていうのはとんでもない違いが出ちゃうんですよ。実際具体的な例で言うと、数万リスト、数万人のお客さんアドレスを持っていてですね、月に100万もとても稼げてないっていう大御所さんも結構いるんですよね。大御所で本も出してたり、テレビにも出てたり、する人なんだけど、この4つのステップとかフォローの重要性とかそういったものを分かってないから、自分のなんか DVD とか商品とか本とかをバーンと売って、そこでもういいだろって満足してるから、なかなか次へ次へつながらないし、そもそも何を提供していいか分からない。フォローっていうのは相手のためを考えて一生懸命提供するもんなので、その中からですね、次の商品、次のサービスが見えてくるんですよね。あ、これを求める人がこんなに多いのかと。だったら前の商品ではここを提供することができなかったのか、できてないのかと。だったらここだけをものすごく強化して特化したような新しい商品を作ったらお客さん喜んでくれるんじゃないだろうかみたいな感じで、フォローの中から新商品は出るんですよ。そして間違いなく売れる商品が見つかるんですよね。でもこのフォローをしないで自分の思いつきで、こういうふうなダイエット商材欲しいだろうとか、こういうお悩み解決欲しいだろうって言って押し付けてると、結局自分の、成功事例とか自分の持っている事例からしか商品が作れないんで、次がないんですよね。お客さんが見えてないわけですから。そういうふうな感じで、数万人のお客さんリストを持ってるのに月100万もとても稼げてない人もいれば、ほんの数千リストしか持ってないのに毎月500万ぐらい安定して稼いでる人っていうのもいます。この、月に数千リストしか持ってない人が本当にやっている手厚いサービスを数万リストに対してやれば、毎月5000万だって稼げるっていう、単純計算で言えばそういう話ですよね。だけど、大体その数千リストをしっかりと付き合ってる人はそういうこともしないんですよ。そういうふうにすればしっかりとしたフォローや手当ができなくなるっていうのが分かってるからですね。お金ばっかり、金額ばっかり追い求めると、やっぱり手の届かないところとか外れるところが出ちゃうんで、それは人それぞれやり方、商品の作り方次第でもちろんなんとかなるんですけど、大事なことはこのフォローを手厚くする、それがお客様のためだけじゃなくて、あなたのビジネスを成功させるため、そういった意味で非常に重要だということです。このフォローを手厚くすることによって、一番大変だとさっき言いました2番の集客と3番の販売がもう次はしなくて済むんですよね。目の前にだってあなたのファンになってるお客さんがいるわけですから、一番大変なことを飛ばして次の販売につなげられる。そしてどんな商品を売るかっていう、そういうアイデアすらもお客さんの悩みの中から生まれてくる、ね、ここがどうだけ重要かやっぱ分かりますよね。以上、この4つのステップをしっかりとぐるぐる回していくことで、あなたのビジネスっていうのは非常に安定していくわけです。これは物の販売とかでも一緒です。そしてあなたが他のお客さんですね、企業だとか、個人でもいいです、そして商店とか飲食店でも何でもいいですけど、そういったところに対してコンサルする場合も、この4つのステップがきちんと回っているかっていうのをチェックするだけでも非常に価値があります。ほとんどの企業はですね、もううまくいってるように見える、 何十億円も売り上げてるような企業でもどこかがうまくいってなかったり、どこかに問題があったりするんですよね。全てがうまくいってたらやっぱりゼロの桁が1つ2つ上がっていくんで、うん、それがうまくいかなくてどこかに問題があって頭打ちをして、で悩みを持ってますってコンサルタントとかに相談をしてくるような人たちっていうのはやっぱどこかに問題があるんで、そこをしっかりとですね、今話したような目線でチェックしていくことによって、うん、相手の改善点も見えてくるようになります。そしたらこれはあなた自身のビジネスをうまくいかせるだけではなくて、お客さんのビジネスをうまくいかせるための一つの骨組み、テンプレートとも言えますよね。でですね、最後に言うと、まあこういうふうな話を聞いてもらって分かるように、全部をですね、この4つのステップを全部一人でやるのは大変だということです。昔まだインターネットの時代とかがすごくこう、うん、成熟してなかった、商品も大したものがなかった時代っていうのはですね、それぞれの商品のクオリティも低かったし、その低いクオリティでもみんな結構満足したんで、十分一人でやれるレベルのものでものすごく売れたんですよね。だけどじゃあって言って、それはすごく売れるらしいっていうことでたくさんの人が参入してくる、でたくさんの人が同じような商品を持って参入してくるから、もっといいもの、もっと手厚いもの、もっと立派なものっていうふうなものが生き残るように、うん、競争が激しくなるわけですよね。ってなってくると、当然儲かるところには、うん、個人じゃなくて企業とか法人がどんどん参入してきますから、法人は組織力とか、ね、経験とか実力を持ってその辺を回してくるようになるので、その全てにおいてこの4つのステップをきちんとものすごいメンバーというか集団で、手厚く回してくる組織が増えたんですよね。だからもう今はそれぐらいもう厳しい状態になってる。もう個人でなんか立派にやれたのは2008年ぐらいまでっていうふうにもよく言われてます。うん、それ以降はやはりこう、例えばこの4つのステップの中の例えば2番目はもうトップアフィリエーターに任せてるとか、うん、4番目は自分の弟子みたいな人間にサポート部門を作らせてやらせてるとかいうふうな感じでチームを組んでやってる人っていうのが非常にいます。だからあなたがこうサービスを今後やっていく際にですね、全部一人でやろうと思うと、もちろん最初はやればいいんですよ、最初はやればいいですけど、全部一人でやろうとすると、そのせいで結果としてクオリティが落ちる。それはお客さんにとっては良くないことなので、うん、チームでやるっていうことを一つ頭に置いておいてください。そしてそれをうまくやっていくためにはですね、ただ回せばいい、こなせばいいっていうわけじゃないですから、うまくやっていくためにはやっぱり、じゃあ次はもっとこうした方がいいんじゃないか、もっとああした方がいいんじゃないかっていうふうなことを言ってくれる専門家とかコンサルタント、アドバイザーが必要になってきますよね。うん、そうやってビジネスを回そうとするあなたにもやっぱり専門家やアドバイザーが必要だということです。ということは、あなたのお客さんである、うん、一般の企業の人、一般の人たち、一般のサラリーマンたちは当然もっと専門家やアドバイザーによる正しい指導が必要だということです。つまりあなたが必要だということですね。うん、そういうふうなことをしっかりと自分の肝に銘じておいて、そしてアドバイスをすればきちんとしたコンサルタントビジネス、アドバイスビジネスができると思います。こういうのがなかったら、なんか、うん、自分はこう教えるのが好きだから、なんか人の手伝いをするのが好きだから、いろいろ伝えてそれでお金もらえたら嬉しいなぐらいに思ってると絶対にぐらつくんですよね。何言ってんだお前、なんかいらねえよとか、何ベラベラ喋って金もらおうと思ってんの、詐欺師なのとかいうような発想の人も世の中にやっぱりたくさんいるので、そういった人たちにぶつかった時にぐらつくんですよね。それだと長く続かないです。そうじゃない、だってあなた自身がやっぱりビジネスをちゃんと回していくためには、こういう専門家とかもっと前を歩いてる人たちの知識をお金を払って仕入れてちゃんとやってるんだというスキームがあなたの中できちんと確立されていれば、当然、うん、あなたが提供するお客さんもそういったものを持つべきだし、そういったものがビジネスの成功につながるんですよとあなたは胸を張って言えますよね。そしてそれを理解できないお客さんは正直、あ、これはお客さんじゃないと、まだそのフェーズの人じゃないっていうふうにもう、 うん、相手を認めた上で、あ、じゃあいいですってすっと離れられますよね。こういうのが本当しっかりしてないと、そういう人たちに対して、いやそうじゃないんだ、あでこうでこうでみたいにね、噛みつきたくなる人がいるんですよね。うん、よくネット上でなんかギャーギャー言い合ってる掲示板とかは、そういうふうにいかに自分が正しいかっていうのをひたすらこう吠え合ってるような人たちが多いですけど、違うんですよ。自分で自分が正しいっていうことを理解していれば、他人に分かってもらおうとする必要すらないんです。他人に向かって吠える必要はないんですよ。落ち着いて穏やかに自分の中で確立できていれば、自分の軸がしっかりしていれば、人に否定されたとしてもわーわー言う必要はないんですよね。うん、ビジネス的に人間的に成熟しているっていうのは、そういう自分の中の芯がしっかりしていることだと私は思っています。さて、長くなりましたが、これがですね、まあこのリアコンの中で、あなたの、まあ、ビジネスを作り上げるための集大成のコンテンツになります。これをですね、まあ、今回聞いていきなりは無理でしょうけど、あなたが商品を作る際、サービスを立ち上げる際、そして今立ち上げているものがあれば、そのそれぞれの段階、この4つにちゃんと自分のやってることを当てはめてみて、あ、やばい、俺1しかやってないとか、うん、1ができてないのに2とか3ばっかりやってたとかですね、いうふうな、チェックシートとしても使えますし、これからビジネスをやる際にはもちろん設計図として、まず4つの1234っていうのを書いて、4つの箱を取って、それぞれに関して何をするかっていうのを決めていくっていうような形で、これが全てのビジネスのテンプレートとして使ってもらえることと思います。それでは長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。